お送りしたのは、ワニマで、トレースでした。でということで、2024年のプロ野球シーズンも、早いもので日程の、およそ半分 45% ほどを、消化していますが、その中で、先日まで伝統行事である、セパ交流戦が開催され、パリーグの東北楽天ゴールデンイーグルスが13勝5敗勝率7割2分2厘で球団としては初となる優勝を決め、幕を閉じましたが、個人的にも6月7日と6月8日に東京の方に行って、7日は神宮でヤクルト対日本ハム戦と、8日は東京ドームで巨人対オリックスの試合をちょっと観戦してきたんですけど、7日の試合が延長戦にもつれる4時間33分の大熱戦で、自分は試合時間長い方が好きなのですごく興奮したんですけど、7日は日本ハムの矢澤投手と、8日はオリックスの斉藤京介投手のプロ初勝利が見れて、すごく大満足な、野球観戦になったんですけど、その9日に東京から札幌に帰ってくる時に空港でたまたま売店にいたんですけど、日本ハムのマーフィー投手らしき人がいて、カツサンドを買っていてでその後通訳の女性、日本の、通訳として初となる女性の、通訳の方と合流してるのを見て、あ、本当にマーフィー投手だとそこで気づいて、その後に、その時まだ一軍登録されていなかったんですけど、上原健太投手が後ろからやってきて、で、おそらくあさって先発、一軍登録されて先発するのかなと思ったら、やっぱりその後実際に、エスコンで先発していました。で、その後、他にも中島拓也選手だったり、加藤貴之選手だったり、あと川野隆成投手だったり、あとマルティネス選手に、あとは林ヘッドコーチとか、八木田コーチとか立山コーチとかと同じ飛行機で、札幌の帰路に着くというすごくいい経験になりました。はい、そんな中で今シーズンの交流戦も、パリーグが53勝52敗3分けで、2年連続16度目の勝ち越しを決めました。で、セパ交流戦は、2005年からスタートして今シーズンで節目の20周年を迎えたんですが、これまで通算の勝率が、パリーグが1310勝、セリーグが1174勝、76敗で6分けで、勝率にしてパリーグが5割2分7厘、セリーグが4割7分3厘と、パリーグがかなり優位にして進めていて、初年度の2005年から2019年の14シーズンで13度勝ち越すなど圧倒していて、セリーグはこの過去20年間で勝ち越したシーズンはわずか3回、2021年と2022年に初めて2年連続で勝ち越すなど、近年はセリーグが勝ち越す機会もあったんですが、貯金にしてわずか1から2程度でパリーグほど圧倒的な大差をつけることはできていません。では、なぜパリーグがセリーグを大きく勝ち越しているのか、その要因についてなんですけど、結論から言うと、やはりこれは DH 制の有無の影響が非常に大きいです。DH とは、野球を見ている方ならご存知とは思いますが、ディジグネイテッドヒッターの略称で、投手の代わりに打席に立つ、守備をする必要がない攻撃専門の選手のことを指します。日本の NPB ではパリーグの方で1972年から、メジャーリーグに倣って DH 制が導入されている一方で、セリーグでは依然として投手が打席に立つなど、未だに DH 制が導入されていないという点で、両リーグは大きく異なっています。 まあ、そうした環境の違いは、生存競争を生んで、パリーグはセリーグと比べても、チーム全体として、長期的に見て、打者の三振率の低さだったり、あとは強い打球の多さ、また投手も、150キロを超える投手の多さ、が多くいたりとか、直球の平均球速で、上回るなど、まあ、試合を優位に進める条件で、多く上に立っていることから、勝ちやすくなっていて、先行研究によれば、DH 制を採用しているチームは、そうでないチームに比べて、まあ、0割3分ほど、勝率が高くなるという、結論に至っていました。で、実際のところ、年間で、9番打者の打席数というのは、まあ、1チームあたり平均で527打席あるんですけど、そのうち、まあ、セリーグでは投手が打席に立つ数は平均260打席ほど、つまり、まあ、野手を起用できる打席数というのは、まあ、DH のあるパリーグの方が、まあ、セリーグと比べて、まあ、年間260打席ほど多い計算になります。まあ、セリーグ球団9人目の選手である控え選手は、スタメン選手の、まあ、0.8 倍の得点能力を、有していて、まあ、それに対してパリーグの、9人目の野手である DH 専門の選手というのはスタメン選手の 1.26 倍の得点能力を有していてですね、まあ、やはりこれらの理由によって場合にもよるんですが、まあ、おおよそ 0.3 点ほど DH 制を採用しているパ・リーグの方が得点を取りやすくなっていて、まあ、その分優位なことから勝率も上回りやすくなっているようです。それだけ DH 制を採用する試合においてセリーグの球団は普段控え選手が DH として出場しているのに対してパ・リーグは DH 専門の選手が DH として出場できる点は非常に大きいです。でそんな指名打者制度が生み出すリーグ間の差について実際に DH 制によって打撃というのは良くなるのかについてなんですけど、まず打球の強さについて、かつてソフトバンクの三塁手のレギュラーとして活躍し、現役最終年にはセリーグの巨人でもプレーした、厚尾こと、松田信弘氏は、以前メディアのインタビューで、セパはどっちが強いとも弱いとも思わない、ただ同じプロ野球でも違うとは感じている、 DH のあるなしはそうだけど、例えば僕は三塁を守っている時に一番実感する右打者の場合パだと、投手が少しでも甘いコースに投げたら、強烈な打球が飛んでくる、背の場合は逆方向に打つので僕のところにはほとんど打球が飛んでこないというような話をされていました。実際にこれが本当なのか見てみたんですが、まず打球の質ということでハードパーセント、これはヒットになりやすい強い打球の割合を指すんですが、これで比較すると過去10年間でパ・リーグが交流戦で圧倒していた2015年から2019年までこのハードパーセントでも大きく明確に上回っていました。その他打者の指標で、リーグ間の打者の差をまとめてみるとこのハードパーセントの他に、四球割合でもパ・リーグの方が年度別で見てもほぼ一貫して大きく、また三振割合スイング率もほぼ一貫してパ・リーグの方が低いという結果になっていて、つまりは、パ・リーグの方がセ・リーグの打者と比べて、アプローチの質が、高い傾向にあって、こうした部分がリーグ間で生まれる差を、裏付けるものとなっています。そしてそれに伴って、打者だけではなく投手の方でも、差が生まれていて、例えば球速の速さでいうと、今シーズンから、昨年まで広島に在籍していた西川龍馬選手、今シーズン、オリックスバファローズに FA 移籍してきましたが、ここまで本来の打撃が披露できていないことについて、移籍してきた当初、パ・リーグについてセ・リーグとは配球も違う一方で、自分が思っていた以上にまっすぐが多く、そしてスピード感よりも球が速いと語っていました。また松田氏も投手もパワーピッチャーが多く背は技巧派が多い印象ですと話していたんですが、実際に、ストレートの平均球速で、比較してみてもシンプルにリーグ別の直球の平均球速でパ・リーグは過去10 シーズンのうち、まあ、2019年を除く9シーズンでセリーグを上回っています。まあ、投手の代わりに指名打者が打席に立つパ・リーグでは、まあ、その分速い球を投げられないと、まあ、生き残れない環境にあるため、まあ、このような結果になっているのかなと思います。まあ、少なくとも、まあ、リーグ間で球速差は、まあ、存在しているのは事実と言えます。ということで、まあ、DH 制を採用していないセリーグは、まあ、投手が打席に入るのに対して、まあ、DH 制を採用するパリーグでは、まあ、9番目の野手が打席に立っているという、まあ、アドバンテージこそが、まあ、パリーグが交流戦を大きく勝ち越している要因であり、まあ、先行研究における、まあ、DH 制を採用しているチームは、まあ、そうでないチームに比べて 3% ほど勝率が高くなるという結論も、まあ、実際に両リーグのここまでの通算勝率は 2.7% 差であることから見てもおおよそ説明がつきます。まあ、現状、まあ、世界で見ても、まあ、DH 制を導入していないのは、まあ、プロ野球のセリーグと高校野球ぐらいですので、まあ、投手の打席が見られなくなるのは、まあ、惜しいという意見も、わかるんですが、まあ、これだけ影響が及んでいる以上、まあ、ほとんどの投手が今後も打つ意思を持たないのであれば、まあ、両リーグの競技レベルの均衡を図る意味でも、まあ、一刻も早く、まあ、セリーグでも DH 制は導入するべきだと思います。ここで一旦 CM です。ということで、今月は先日まで開催されていたプロ野球における伝統行事、セパ交流戦をテーマに、両リーグ間で異なる、まあ、DH 制の有無によって生まれている、まあ、リーグ格差を、まあ、数字として可視化して、まあ、話してきたりしたんですけど、まあ、もう一つ、両リーグ間で、大きな差が生まれている事象があって、まあ、それを紹介したいですけど、まあ、それが何かというと、フレーミングです。まあ、フレーミングとは何かというのを簡単に説明すると、まあ、捕手ですね、キャッチャーのが、捕球することによって、まあ、ストライクボールを、まあ、増減させること、まあ、要はストライクゾーン付近に投じられたボールに対して、まあ、有利な判定を引き出す技術を指します。まあ、ストライク判定というのは、まあ、球審の裁量によって判定されるがゆえに、まあ、成立しているスキルではあるんですが、まあ、このフレーミングは、まあ、現代の野球というスポーツにおける、まあ、捕手のポジションにおいて、まあ、最も重要視される守備能力とされています。まあ、その理由なんですが、まあ、やはり守備機会の圧倒的多さにあって、まあ、例えば内野手の守備機会というのは、まあ、メジャーリーグだと年間で500回から600回ぐらいなんですが、まあ、捕手の守備機会ではフレーミングだけでも一番多い選手で8000回近くあるんですね。まあ、捕手といえば他にもブロッキングだったり、まあ、スローイング、まあ、あるいはリードだったりと、まあ、多くの能力が求められるポジションですが、まあ、中でもこのフレーミングは試合に関与する場面が圧倒的に多いことから、まあ、相対的な能力差が如実に現れます。実際にそのメジャーリーグではこのフレーミング評価のキャッチャーフレーミングランスという指標があるんですが、年間単位で見ると、このフレーミング能力に優れた捕手とそうでない捕手では、まあ、チームの総失点の差が、まあ、30点から40点にも及ぶなど、まあ、大体約10点で1勝におおよそ置き換えられるので、まあ、約3勝から4勝分もの差がこのフレーミングによって生まれていることが分かっています。そして、日本の NPB のフレーミング評価については、デルタという会社が、在籍されているアナリストの方が、まあ、フレーミングを定量的に評価、する、のを行っていて、計算方法としては、トラッキングデータが公開されているメジャーリーグとは、異なって、まあ、投球された座標を、まあ、5×25の25等分して、まあ、その年の、まあ、平均的なストライク率と比較するという、まあ、シンプルなものではあるんですが、まあ、それを、まあ、一般に向けて、その数値を公開していただいています。でその中で算出されているアナリストの方が、例年フレーミング評価のランキング上位の選手はセリーグの捕手が、占めていて、下位にはパリーグの捕手陣が占めている現象が起きていて、セリーグのキャッチャーとパリーグのキャッチャーとで明らかに傾向に差が生まれている点で、この差が何によって発生しているかを分析、していたんですが、その先行研究の事例を紹介、できたらなと思うんですが、まずこのフレーミングによって抑止した失点数を表した、ここからは FRM と言うんですが、2023年の NPB のこの RM の順で並べると、まあ、1位が阪神の坂本誠志郎選手で 16.1、 2位が巨人の大城卓三選手 9.5、 3位がセリーグのヤクルト中村悠平選手の 8.5 と、まあ、上位10選手中8選手はセリーグの捕手で、まあ、一方で下位10選手中8選手はパ・リーグの捕手と、まあ最もフレーミングで損失を生んでいたのは、セリーグの広島の坂倉翔吾選手のマイナス 8.9 なんですが、1位の坂本選手の 16.1 と比較すると、最大で25点、 NPB でもメジャーリーグと同様フレーミングで 2.5 勝分もの差が生まれています。まあ、明確にセリーグの捕手が上位にいてパ・リーグの捕手が下位に位置する傾向が、実際に現れているんですが、この傾向は、昨年だけに、限らず、両リーグの、フレーミングについて、2014年から2023年の10シーズンで、年度ごとの、合算値を比較するとパ・リーグがセ・リーグの FRM を上回ったのは2017年の1シーズンのみで、それ以外のシーズンは全てセ・リーグが上回っていて、その中で最大でも2021年シーズンには95点分もの差分が発生しているなど、過去10年間両リーグのフレーミング合算値を約1シーズンで投球される6万球で換算した場合に、セリーグがプラス21に対してパリーグはマイナス21で、まあ、その差分はおおよそ42点と、まあ、つまりフレーミングによって1シーズンあたり40点以上もの差が両リーグの間で生まれていることが示唆されていました。この10年間の間に、まあ、正捕手として活躍してきたのは、まあ、ヤクルトの中村悠平選手くらいしかいないため、まあ、個々の技量以外の要素によってこの差が生まれている可能性があると考えられるわけですが、まあ、その中で、やはり DH 制の有無というのが、非常に、大きくウェイトを占めているようで、まあ、一般的にプロにおける投手のバッティングというのは、まあ、例えば試合に影響のない場面では打つ姿勢を見せず三振するようなケースも多いため、まあ、それが球審の判定基準を歪めていてもおかしくはないはずで、まあ、実際メジャーリーグの方でも、まあ、ナ・リーグでは、2022年まで DH 制を採用してこなかったんですけど、採用される前の10シーズンで、まあ、フレーミング評価において、まあ、ア・リーグを下回っていたのは2014年と2017年のみ、1シーズンに換算した場合で見てもナ・リーグがプラス21、ア・リーグがマイナス 20.9 と両リーグの間で、まあ、NPB と同様に、まあ、年間40点以上もの差が生まれていて、まあ、これは、NPB だけに限らない話となっています。で、まあ、話を、まあ、日本の NPB に戻して、まあ、フレーミング評価において、まあ、この DH 制の有無がどれだけ影響を与えているのか、2014年から2023年度の交流戦の試合に限定して、まあ、DH が採用されている試合とされていない試合に分けて NPB 全体の、まあ、フレーミングを、の、まあ、FRM を算出した結果、まあ、1シーズン換算にして、まあ、日本の捕手は DH なしでは、フレーミングでマイナス2点、 DH ありの試合ではマイナス 28.6 点の損失を生み出していて、まあ、つまりはフレーミング評価において、まあ、NPB では、まあ、DH 制で試合を行うか否かによって、まあ、約 26.6 点分の差が実際に生まれていました。まあ、NPB の2023シーズンの試合日程は、まあ、リーグ戦125試合、交流戦は18試合で、まあ、そのうちの半分が DH ありであることから、まあ割合に直すと、まあ、セリーグは DH なしの試合が 93.7%、DH ありの試合は 6.3% 程度、まあ、パリーグはまあその反対の割合ということになりますが、まあ、この試合割合に先ほど算出された DH ありなしの利得を代入して計算することで、まあ、そのリーグがまあ DH の有無でどれだけ多くのフレーミングを稼いでいたかを求められるんですが、まあ、その結果、まあ、セリーグはパリーグに比べてまあ DH 制を採用していないことによって1シーズン換算で 23.2 点の利得を得ていたことが分かりました。まあ、このことから、まあ、最初に、まあ、セリーグとパリーグでは、まあ、フレーミングによって約42点の差が生まれていると話しましたが、まあ、そのうちの 55% は DH 制の有無によるものだという仮説が、立てることができました。ただこれではまあ残りの 45% の差は、どこから来ているのか、まだわからないんですけど、まあ、他にも、まあ、考えられる要因としては、まあ、審判の偏りですが、まあ、ただ、審判 についても2011年シーズンまで、まあ、NPB はセットパで担当する審判が決まっていたんですが、まあ、現在ではその枠組みは廃止されていて、まあ、以降のシーズンではどちらかの、まあ、リーグに極端に偏って担当したという審判は少ないですが、まあ、ただ一定の偏りは存在するので、まあ、その検証をされていたんですが、その検証の結果として、見ても、まあ、セットパの差を発生させる原因と言えるような確証は得られていませんでした。また対戦相手の違いについて、まあ、ここまでは DH 制の有無というルールだったり、まあ、球種の偏りという審判などといった外的要因に焦点を当てていましたが、この対戦相手による影響について、まあ、例えばパリーグといえば、まあ、ソフトバンクの近藤健介選手だったり、まあ、オリックスの森友哉選手などといった、まあ、ボールを見極めるのに優れた打者だったり、まあ、あと楽天やロッテなどチーム単位でもそうしたアプローチを行って、まあ、選球に長けている球団が多い印象がありますが、まあ、そういった選手や球団と多く対戦するパリーグの捕手は、まあ、フレーミングでいい評価を勝ち取るのが難しくなっている可能性があると考えていましたが、こちらの検証でもどちらかの一方のリーグでフレーミングの評価を稼ぎやすいとは言い切れない結果が出ていました、まあ、ということで、まあ、まとめると、まあ、セリーグとパリーグでは、まあ、フレーミングによって約1シーズンで換算した場合、まあ、約42点分の差が生まれています。そして、まあ、このセパのフレーミング評価の格差を最も生んでいる一因が、まあ、DH 制の有無であって、まあ、具体的には、まあ、1シーズンあたり約 23.2 点分もの差が生じているというのが、まあ、明らかになったものの、まあ、それだけでは、まあ、42点のうちの、まあ、残り 45% を説明できず、まあ、何らかのバイアスが生まれているのは間違いないものの、まあ、それが何なのか今後の分析に課題を残すというような結果になっていました。で、まあ、自分が、まあ、一つ個人的な考察として考えるのは、まあ、審判も、人なので、まあ、NPB では、実際に、まあ、カウントによってストライクゾーンの広さが変わっていて、まあ、例えば、ノーボール2ストライクのシチュエーションで、まあ、球審が、まあ、3球勝負はないだろうというバイアスが、要因となって通常よりもストライクゾーンが狭くなっているという研究、結果も、出ています。なのでまあ、そういった、まあ、環境、によるバイアスはあるのかなと思っていて、まあ、例えば、まあ、フレーミングと、まあ、チーム観客動員、まあ、そのホームアウェイですね、そのあくまでもサンプルが3年分で、まあ、巨人の小林捕手だったり大城選手やあと阪神の坂本選手など、まあ、フレーミングが上手い選手がたまたま人気球団にいるだけの可能性もあるんですが、フレーミングの得点とチーム観客動員数の相関で見ると、0.498 ありまして、まあ、その相関というのは相関係数というのは、まあ、0に近いほど、関係が薄く、まあ、1に近いほど、まあ、関係が高いとされる数値仕様なんです、ものなんですけど、まあ、どちらとも言えない内容になっていて、意外と、関係しているのかなというのが、まあ、正直なところです。ということで、まあ、最後になるんですけど、まあ、フレーミングというのは、まあ、ある種、まあ、審判を欺く行為とも言えますが、まあ、サッカーやバスケでもファールをされたように見せるテクニックが存在するように、まあ、人が審判を務めている以上はやっぱり自分たちに有利な判定を引き出す工夫の一つと言えます。まあ、ただこのフレーミングという技術は、まあ、近い将来消滅するかもしれません。まあ、メジャーリーグでは、まあ、AI による、まあ、機械判定の導入が、まあ、2026年以降に検討されていたり、まあ、韓国の KBO では、まあ、すでに、まあ、今シーズンから、まあ、導入が始まっていて、それによって、まあ、フレーミングの必要性がなくなり、打力に秀でた選手を捕手に転向させ成功した一例も出てきています。このように、まあ、機械によるストライク判定が導入されるということは、まあ、フレーミングという、まあ、捕手が築き上げてきた、まあ、文明の終わりを意味し、まあ、価値を失ってしまう選手も、まあ、多く現れるということで、まあ、一体この先、まあ、さらなるテクノロジーの発展によって、まあ、ピッチクロックとかもそうですけど、まあ、野球界はどこに向かっていくのか、まあ、楽しみでもあり、まあ、正直不安でもあります。ということで、ここで1曲かけたいと思います。2023年の NPB のフレーミング評価ナンバーワンの捕手であり、今から4年前まだ1軍にも定着していない中で、まあ、あのダルビッシュ有投手がメディアのインタビューで、まあ、バッテリーを組みたい捕手として、 キャッチングが実にうまい、どんなフレーミングなのか一度投げてみたいと言わしめ、名前を挙げるほど、まあ、その突出した技術で、昨シーズンの阪神の日本一に大きく貢献するなど、まあ、今ではチームの投手陣を大きく、支える上で欠かせない存在となった、坂本誠志郎捕手のが使用していた登場曲です。ビッシュでオーケストラ。お送りしたのはビッシュでオーケストラでした。ということで、ここまでは交流戦をテーマに、両リーグで生まれている、まあ、差についてお話ししてきたんですが、残りの時間は、時間が許す限り、まあ、今シーズンのプロ野球について、話していきたいんですけど、ここまで、まあ、皆さんもご存知とは思いますが、福岡ソフトバンクホークスが、凄まじい強さを発揮していますよね。現時点で42勝19敗で勝率は6割8分9厘、パリーグの首位を、まあ、独走しているわけですが、ソフトバンクはここまで1試合あたりの平均得点が 4.32 点に対して平均失点は 2.46 点で、得失点差は、驚愕のプラス155点、得失点差から推定されるいわゆるピタゴラス勝率では、なんと7割2分5厘と、まあ、つまり、まあ、得失点差から推定される勝率で考えると、まあ、今の勝率でさえ、まあ、実際は勝てていない方という、まあ、恐怖さえ覚える強さを発揮しています。まあ、ちなみに歴史上、まあ、最大の得失点差を記録したのは、まあ、1950年の松竹ロビンスのプラス384点ですが、仮にソフトバンクが現在のペースで得失点差を拡大していった場合、まあ、143試合では、まあ、約、まあ、304点という計算になるんですが、まあ、これは、まあ、歴代3位の、数字と、まあ、柳田悠岐選手が、まあ、離脱してしまったため、まあ、それは困難かもしれませんが、ここまでは、まあ、リーグ優勝どころか、まあ、歴代でも、最高クラスの、戦いぶりを見せています。まあ、そんなソフトバンクの強さは、まあ、野手については、まあ、走攻守あらゆる指標で全てで12球団1位で、まあ、説明つくと思うんですが、まあ、その中で最も特筆すべきが、まあ、チームの守備力ですね。チームの UZR で比較するとソフトバンクはここまで 41.3 を記録していて、2位の巨人の 24.6 の、まあ、約 1.7 倍と大きく差をつけていて、最下位の阪神がマイナス 26.1 なので、それと比較するとだいたい 67.4 点もの差が守備で生まれています。約10点で1勝におよそ置き換えられるので、つまり仮にソフトバンクと阪神の守備力が入れ替えた場合に 6.7 勝近くも変わるということになります。それだけソフトバンクは守備で失点を抑止しています。その一方でですね、もう一チーム話したいのが西武ライオンズです。西武ライオンズは、今シーズンの勝敗、64試合で19勝45敗、借金26と、先月の放送で現状西武で強いのは、松井監督の目力だけだと、冗談を飛ばした翌日に、まさかの休養が発表されて、現在は渡辺久信 GM が、監督代行となっていますが、昨日の試合で勝率が3割を切るなど、現在の勝率は2割9分7厘と、シーズン換算で100敗を超えるペースとなってしまっています。100勝に迫れるかどうかというシーズンを送るソフトバンクと、同一リーグの同一シーズンに歴史的な戦績の球団が2チーム存在するという、奇遇なシーズンだなと思っていて、西武はここまでの得失点差がマイナス90点、143試合換算で約、201点ペースとなっていて、これは得失点差マイナス200点というのは、歴代でも14チームしか記録していない上に、その過半数が、1960年以前に記録されていたもので、ピタゴラス勝率でも、2割9分4厘と、過去これより低い勝率を残した球団は1970年以前にしか、存在していません。それだけ、今シーズンの西武は NPB 史上でも、半世紀以来となる、衝撃的な、低成績を、記録してしまっています。その原因となっているのが、得点力で、ここまで、64試合でチーム打率、2割1厘は歴代ワースト対、 計143得点で平均得点 2.23 点は、2リーグ制以降では、歴代ワースト2位、さらに、まあ、平均得点は、この年間310得点ペースで、まあ、年間得点が400点を下回ったのは、ここ50年間のプロ野球の歴史上昨年の中日だけで、まあ、それでも390点だったので、まあ、344点以下は、まあ、1950年以降の、まあ、歴代の主要球団13球団、888チームの中でわずか7チームのみと、まあ、歴史的頻打にあえいでいます。まあ、そんな西武の野手の、まあ、ウォーの総計は、まあ、なんと全体でマイナス 2.0、まあ、チーム全体で見ても、まあ、リプレイスメントレベル、まあ、1.5 軍程度とされるレベルにも、をも、まあ、大きく下回ってしまっています。まあ、特に課題と言われてきた外野は、まあ、ウォーの総計が12球団最下位となるマイナス 1.1、まあ、12球団1位のソフトバンクが 9.4 であるため、まあ、その差は 10.5 と、まあ、これは、まあ、仮にソフトバンクと西武の外野を入れ替えるだけで、まあ、チームの貯金は21も変わる計算になります。まあ、これはソフトバンクの外野陣が凄まじすぎるとはいえど、まあ、その差の大きさに、は非常に驚かされます。まあ、改めて野球は選手同士の密な連携が重要な他の競技とは違って、まあ、個々の能力が大きく結果を左右スポーツであり、まあ、どのような選手で構成するかでチーム力がほぼ決まると言っていいです。ここで改めて説明しておきたいのは、まあ、過去実際の勝率がピトラ勝率を上回り続けたチームも接戦時の勝率が実際の勝率よりも上回り続けたチームは存在せず、まあ、つまりは、まあ、監督の采配によって実際の実力よりも多くの勝ち星を積み重ねる、ようなチームは統計的な研究から見ても存在しないことから、まあ、試合における監督の采配そのものの影響というのは、まあ、実は皆さんが思っている以上に極めて小さいです。まあ、良くも悪くも、チームが実際の実力よりも勝っていたり負けていたりするのは、まあ、監督の手腕によるものではなく、まあ、大体は運の影響によるものです。統計による分析ではメジャーリーグでは、まあ、運が占める割合は 34% もあるとされています。まあ、それだけ、まあ、長期的なシーズンでさえ、まあ、運の影響というのは、まあ、大きいです。で、まあ、まだまだ話したいことはあったんですが、まあ、続きは、来月以降に話したいと思います。最後に、西武は交流戦での、まあ、ハードパーセントが、まあ、わずか 24.0% で、この数値はセ・リーグの投手のハードパーセントと同等という、まあ、にわかに信じがたい数字を残していて、まあ、そうした消極的な姿勢が、まあ、さらに得点を、取れなくなって、まあ、勝てなくなるという、まあ、負の連鎖に陥らせてしまっているのかなというような話をしたかったんですが、まあ、それはまた今度にしたいと思います。この後は CM の後はエンディングです。